そんなフォト内緒中級編第12回。この番組は聞くとちょっとだけ写真がうまくなるポッドキャスト番組、そんなフォト内緒です。一眼レフについて説明をしていく中級編、今回は第12回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとなくね、春になって関東では桜も満開な状態なんですけど、
はい、
仙台はまだまだ寒い状況ですかね。
まだまだ寒いですね。週末になるとなんか急に気温が下がって雪がちらついてますね。まだ、
うん、そうですよ。なんか土曜日に天気が悪いこと多いですよね、今年は。
多いですね、
うんうん、なんか週末の花を花っ柱折られるというかですね、どうも
出かけようかなっていう気になっていてもやっぱり寒いとって縮こまっちゃいますね、うん、
とか言いながらもですね、
はい、
桜が満開になるときは花粉も多いらしくですね。
あ、はい、
職場でもたくさんの方が辛い目をして、
はい、
でもあの薬がいいよとかっていう話をしてるんですが、
こちらも徐々にマスク率が増えましたね。
下平さん花粉症ですか？
いや、たまにですね、目がものすごく痒くなったりすることがあるんですが、
うん、
自分としては花粉症じゃないと信じて生きてます。
私もね、そんな感じだったんですが、
はい、
ここ2週間ぐらいちょっとですね、今までと違う症状が出てきまして、
はい、
朝起きた時にくしゃみが出るのと、
はい、
なんていうのかな、さらっとした鼻水が出るんですよ。
こう流れる系の。
そうそうそうそう、
はい、
でその話をですね、
はい、
職場の人にしたら、
よう
こそと言われまして。
あ、
このね、ちょっとだけ私言いたいのは、花粉症の人はなぜこう自分がすごく大変って言っているんだけど、
は
い、他の人が新しく花粉症になるとこうニコッと笑うかっていうのはね、
あ、
ね、同情してくれてもいいはずなのに、なぜかこっちの世界に来たねっていうふうに言うのがちょっと、ね、気になってるんですけど、
はい、
とはいえマスクとかするの嫌だしなと思いながら、
うん、
ね、今までだったら春といえば楽しい季節だったのに恨めしくなるのは嫌だななんて思っている今日この頃ですが、
はい、
なんかね、杉とヒノキでタイミングが違うらしく、
はい、
杉だけの人は一段落したってなんか言ってました。
花粉にもいろいろ種類があるみたいですからね。
そうなんですよね。だから今だったら、今かゆいんだったらヒノキのはずとか言われて、
はい、
勝手に占い的に診断をされていますが今日はですね、
はい、
まずは、お便りの紹介の方からさせていただきたいと思います。
はい、
はい、先週も、ご紹介した吉みどりさんという方からの、メールを紹介します。
はい、
吉安さん、下平さん、無理難題なお質問にお答えいただきありがとうございました。和テイストの素敵なお庭が撮れるようにアドバイスを参考に頑張ります、ということで、寺とかからお庭を撮るときにどんなことをコツですかっていうふうに質問された方なんですけれども、
はい、
その後のところがちょっとですね、皆さんに紹介したくて、このポッドキャストを聞き始め、単に写った写真を楽しむだけでなく、こんな感じに撮りたいと狙って写真を撮るようになり、うまくいった時も失敗した時も次はこうしようなんてチャレンジ精神が芽生え、本当に写真を撮るのが好きになりました、というふうに書いてくれてですね、とってもこう、はい、やってる方としては嬉しいですね。
はい、嬉しいです。
うん、やっぱりこう楽しく写真が撮れるっていうのは私たちもね、こうリスナーの皆さんにやってほしいことだし、
はい、
あとはこういう風な写真が撮りたいなって具体的にね、イメージできるだけでも写真が上手くなる第一歩というかですね、すごい大きい、要因だと思うので、
うんうん、
そんな感じでこうカメラを持って写真を撮ってくれてるなって思うと、やはり利害がありますよね。
とってもありますね。
うん、あと前ももらった、このポッドキャスト聞くと写真が撮りたくなりますっていうのもとても励まされるので、
はい、
励ましだけのメールでも構わないので送ってください。
はい、お願いします。
でですね、
はい、
吉みどりさんからはこの後にまた質問が来てまして、
はい、
そちらの話で今日は、本編の方を進めていきたいと思うんですけれども、
はい、
で続きを読みますね。
はい、
さて質問ばかりで申し訳ないのですが、先日京都に水族館がオープンしました。職場の近くなので行って写真を撮ったのですがうまくいきません。特にクラゲ、半透明なクラゲをカメラが認識せずピントが全然合いません。初心者すぎる質問でごめんなさい。どうすれば水中に浮かぶクラゲを撮影することができますか、教えてください、ということでした。あ、お便りありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで今日はですね、
はい、
動物園とか、
はい、
水族館でなんとかうまく撮るコツというのを、ヒントになるようなことがお話できたらいいかなと思っています。
はい、
多分、下平さんも動物園とか水族館でうまくいかなかった経験があるかと思うので、
はい、
この辺も聞きつつ進めていきたいと思います。
はい、お願いします。
ということで今日は動物園や水族館の、ま、写真の撮り方ですねについて喋っていこうと思うんですけれども、はい、下平さん、なんかうまくいかなかった経験や逆にうまくいった経験とかあったら教えてください。
水族館での撮影になるとどうしても暗くなるので、
うんうんうん、
なんでしょう、水槽の中にいるお魚と、水槽の前に立ってもらってるっていうか立ってる人のこう なんて言うんでしょうね、こう
明るさの違いが、
そうなんで明るさの違いで、立ってる人の顔が暗く映ってしまったりとか、
水槽の中だけ明るく照らされてて、
はい、
見てる方が暗い時ありますよね。
はい、
あるあるある、
あります。あとですね、うん、水槽の中ということで、
うん、
水槽になってるガラスとか、その透明な部分にピントが合ってしまって、はいはい、実際の展示物にピントが合わないっていうことはやっぱりいっぱいありますね。
そうですよね。今、はい、お便りにもあった通り、水槽の中のものにピントがなかなか合わないというのは、
はい、
課題だなと思ってるんですけど、
はい、
まずね、水族館っていくつか特徴があって、
はい、
今も出たアクリルの板とかガラスの板で水槽がありますと、
はい、
水槽があると水槽にピントが合っちゃうっていうのと、
はい、
水槽の手前で光が反射して余計な光が映り込んじゃうっていうことや、
はい、
どうもね、目で見た色と違う感じ、水の中とかちょっとね光が特殊な環境なので、
はい、
色がうまく出ない、うん、あとは今言った、光のバランスというか、一緒に撮るときに自分たちの家族と魚の光の強さが違ってるっていうのとかがあるんですけれども、
はい、
まずですね、水槽にピントが合ってしまったり、うん、あとは魚とかクラゲにピントが合わないっていう話なんですけれども、
はい、
ピントって合う範囲ってある程度決まっていて、それよりも手前とか奥はボケちゃうじゃないですか、
はい、
でカメラがピント合わせをするにも、すぐ近くのものってピントの、合う範囲が距離が近いところは、行ったり来たりしやすいんですね、
はい、
なので、被写体、今回でいうとクラゲとか魚に比べて水槽が、はい、カメラから見て同じくらいの距離だと水槽にあったり魚にあったりっていうのが行ったり来たりすることがあるので、そこの比率を大きくするにはどうするかっていうと、なるべく水槽に近づくっていうふうにすると、なんだろうな、魚の方と水槽で迷うことが少なくなるし、あとは魚にピントが合っている時に水槽の表面とかがより一層ボケるじゃないですか、
はい、
なので気になりにくいっていうふうにできるんですね。あとさっき言った反射についても、近づいた方が外からの光が少ないので、
うん、
入りにくいので、魚をメインに取りたいときはなるべくこう水槽面に近づいて取るのがいいと思います、
はい、
あと反射はなかなかね除去するのが難しいんで、外の、光をちょっと確認しながら、方向とかをね工夫して映る中に光が入らないような角度を見つけるのと、あとですね、暗めの服で行くっていうのもあったりするんですよ。
暗めの服、
自分のね服が白いとそれが映ったりするので。
ああ、なるほど、はいはい。
もちろんね、おしゃれ重視で構わないんですけど、
はい、
要するに黒ずくめで行けばいいっていう話じゃないんで、
はい、
なんですけど、何か反射するものの向こう側を撮るときっていうのは自分の服とかね自分の手とかが映るのをちょっと気にすると避けられたりするんで、はい、と実はですね、カメラのレンズに、なんて言ったらいいんだろうな、シャワーキャップのようっていうのがいいのかな、丸くてですね、真ん中に穴が開いてて、
はい、
片面が黒いっていうカメラアクセサリーが売ってて、
はい、
それをパカッてはめるとですね、黒いまん丸な、なんだろう、30センチか40センチのまん丸なところの真ん中にレンズだけ出るっていう風に見えるんですよ、
うん、
そういうのが売っていて、それをくっつけると反射が防げるっていうのが実は売っていて、うん、
はい、
すがにね水族館で使うのはためらわれるんですけど、
いい
ガラス越しの夜景を撮るときとかに結構役に立つんですよね。
なるほど。
そんなのを持っていると、はい、どうしても水槽の中の魚がきれいに撮りたくて反射が気になるっていうのはそんなアクセサリーもあったりします。
はい。
で一応これで多少は条件が良くなりましたが、
はい、
それでもピントが合わなかったりするんですよね。
うん。
でピントが合わない原因はさっきクラゲはピントが合うところが少ないって言うと変ですけど、ピントがあってもボヤーンとしてるじゃないですか。
はい。
なのでピントが合いにくい。あとは魚とかは泳いでいてなかなか止まっていないのでピントが合わせにくい。
はい。
あと目で見るとそんなに暗いって見えないですけど、水族館の中の水槽ってやや暗いんですよね、外に比べると。なので暗いと実はピントが合わせるのが不得意なんですね、カメラは。っていうのもあってなかなかピントが合わないんですよ。で工夫するところは、合わせやすいところで合わせるっていうのが一つ。
はい。
クラゲだったら、ボケっとしてないところを探す、
うん、
足の先とか、
はい、
傘の中でも何かしらこう点々があって、
はい、
こう模様があってするじゃないですか、そういうところを探して、ピント合わせる。あとは、魚みたいに泳いでるものも同じぐらいの距離にある、海藻とか岩とか、
うん、
そういうところでピント合わせて、シャッターを半分半押しって言ってバシャって切れる前に軽く止まるところがあってピピっていうところがあると思うんですけど、
はい、
そこで、持ったままにするとピントの位置が変わらないので、それで、魚が入るのを待ったりとか、クラゲでいうと構図をちゃんとしたところに変えてから全部押してパシャって撮るっていうような工夫ができるんじゃないかと思います。
はい。
うん。あと水槽の中は少し暗いので、
はい、
ブレがちなのもあるんですよね。
うん。
でちょっとね流し撮り、要は魚を止めて周りをブラスとかっていうのが向いてる被写体ではないので、
はい、
一眼レフであればちょっと ISO 感度っていうのを上げ気味で、
うんうん、
少しはざらついてしまうんですけれども、シャッタースピードがあまり遅くならないように設定をしてみるのがいいんじゃないかと思います。
はい。
うん。あと下平さんが悩んでいた一緒に魚と一緒に写真を撮りたい時に人が暗くなっちゃう話、
はい、
これは実はですねなかなかいい解決方法がなくて、
はい、
多くの水族館だとフラッシュを焚いちゃダメって書いてありますよね。フラッシュを使うと、前お話したことがあるかな、フラッシュってカメラが光るじゃないですか、
はい、
でカメラから遠くなれば遠くなるほどどんどん光の量が落ちていくんですね、なので近くに来ると明るくて遠くに行くと暗いっていう、こう光の環境ができるので、
はい、
人とその水槽の中が同じぐらいの明るさになるように人の、ね、との距離を調整するとかで明るさの調整もできたりするんですが、
はい、
フラッシュを使っちゃダメなところが多いのと、
はい、
もう一つはフラッシュを使うとカメラが光るんで、
はい、
さっきの水槽の面で反射しちゃう、
うんうん、
でカメラ自身のこう光が映り込んじゃうというのがあるので、
はい、
なかなかフラッシュは使いにくいんですよね、でも絶対的にこう光の量が違うときにはカメラはなかなか調整ができないので、
はい、
そこは、意識して場所を探してもらってですね、
はい、
フロアの中で明るそうなところ、
うん、
あとは水槽の中の、あんまりピカピカに明るくないところ、
うんうんうん、
逆のパターン、水槽の中暗いときには人が、直射日光が当たらないところとかっていうのを工夫して、明るさを合わせてもらうしかないかななんて思っています。
はい。
うん、ここは難しいんですよね。
そうですね。
うん。あとはですね、
はい、
水族館といえばペンギンとかね、
うん、
外でも動物いるじゃないですか。
はい。
そういったところで、水の上から撮るときってありますよね。
はい。
でペンギンが泳いでいるところを撮ったりするときに、水槽みたいになってるところから見えるところもありますけど、
はい、
上から撮りたいときに、それも反射がとっても気になるので、
うん、
太陽とか空の明るさとかをちょっと気にしつつ、目で見たよりもですね反射って写真撮ると目立っちゃうんで、
はい、
水面に対して、反射するところに例えば岩があったりして黒い と、水の中が透けて見えるんですね、よく。でも空が、明るかったりとか、なんか太陽が向こう側にあると水面が反射して水の中泳いでるペンギンとかなかなか映らないので、 その辺を、方向をちゃんと考えて取るのと、あとテクニックというより、そのもので解決するにはね、PL フィルターっていう名前のフィルターが売ってるんですね、
はい、
日本語で言うと偏光フィルターって言うんですけど、
はい、
これを使うと、水面に反射した光だけ、光の量を落とすとかができるんですよ、
うん、
っていうフィルターもあったりするので、そんなのを使うと反射が少なめになるっていう写真が撮れるんですが、PL フィルターっていうのは使い方がちょっとだけ難しいというか面倒くさいのと、
はい、
やや高いので、
はい、
どうしても反射を防いで撮りたいっていうニーズとか、
はい、
あとね、PL フィルターって反射する光の量が可変できるので、
うんうん、
青空って太陽の光が空気で反射して青くなってるんですよ、
はい、
だから青空の、明るさをね、変えることができたりするんです。でちょっと暗めにすると白っぽい空だったのが青っぽい空に変わったりするんですよ。でも使えるんで、
はい、
真っ青な空を撮りたかったり、反射をこう防ぐ、あとはこう多少緩和するためには PL フィルターっていうのが有用なんですが、ちょっと高いのでね、お財布と相談して、検討してみるといいかもしれません、
はい、
うん、あと動物園でも水族館でも、
はい、
なんだろうな、看板とかね、あとは雰囲気とかね、
うん、
そんなのが写ってる写真を何枚か撮っておくと、
はい、
後で見返した時に結構ね、いい写真を撮ろうって思う人って、
うん、
水族館に行ってもこう一眼レフを出すのはこうクラゲのところだけバシャバシャって撮って、その他撮らなかったりするじゃないですか、うん、
はい、
そうなるとこうやってクラゲ良かったよねって思うんですけど、
うん、
やっぱり写真を後から見てね、思い出をこう引っ張り出すのに使う時には水族館入るところとか、
はい、
あとは、水槽が並んでいる雰囲気とか、
うん、
っていうので写真を撮っておくといいんじゃないかと思うのと、
うん、
さっきも言った水槽が並んでいるところだったら明るさのバランスを取った場所で、記念写真的に撮れるんじゃないかななんても思います、
はい、
うん、あと変なアドバイスなんですけど、
はい、
動物園も水族館も、
うん、
写真も楽しいんですが、やっぱり本物を自分で見る、
はい、
自分の目で見るのを忘れないようにしないと、なんて言うんだろうな、あんまりね、こう写真だけにこう没頭していると、水族館に行った思い出が減っちゃうんじゃないかと思って
、はい、
その辺気をつける話と、もう一つは一緒にね誰かと行ったんだったら、
はい、
じーっと写真だけ撮ってないで一緒に会話をするとかですね、
はい、
撮った写真を一緒に楽しむとかですね、
はい、
そんな感じでこう水族館体験とか動物園体験が良くなるために写真も使えるようになるといいかなと思います。
はい、
はい、で水族館から今度動物園の話をすると、
はい、
動物園も同じように檻があったりするじゃないですか、あとは最近いつ行ったんだっけな、上野動物園とかだと、
はい、
檻じゃなくて分厚いアクリルの板があるなんていうかな、はい、ケージ
あります、ね、
ありますよね、
はい、
だからトラがいたりとか、ゴリラがいたりとかっていうのがアクリルの板越しに見える時もあって、
はい、
そこでもやっぱりさっきの水槽と同じように反射をするとかっていうのには気をつけなきゃいけなくて、同じ注意が必要だと思っています、
はい、
あとはアクリルにたくなるべく近づいて、あげると動物の方にピントが合いやすくなるっていう風になるので、
はい、
その辺を工夫するといいんじゃないかと思うんですが、
はい、
動物園だと、檻な時もありますよね、はい、あとは網っぽいやつ、それでもコツは似ていて、
はい、
なるべく網に近づくというか、
はい、
で動物が網から離れるところを狙うと、
うん、
網をぼかすことができて、
うん、
で動物園の方は人から動物が遠いことが多いんですよね。
はい、多いです。
なので、望遠レンズをうまく活用するっていうのが動物園だとコツになるかなと思います、う
ん、はい、
望遠のレンズだけつけてるとその記念写真みたいなのが撮りにくいので、うまく自分の中で、動物園の動物も拡大できて、なおかつ普通の記念写真も撮れるようなズームを持っていくのが一番楽ちんかと思うんですが、
はい、
やっぱり動物の表情とかをがっちり捉えたいっていう時には長めって言いますけど、
はい、
望遠で望遠の率が高い、要は拡大をたくさんしてくれるようなレンズを持っていって、 はい、レンズを付け替えたりして撮るっていうのも手じゃないかと思います、
はい、
で望遠レンズにした方が、ピントの合う範囲が実は狭いんですね、
はい、
だからボケやすいんですよ前後が、
うんうん、
なので望遠レンズを使って、檻のその網網からなるべく離れてる動物を自分が網檻に近づいて撮ると、網が目立たないように、
うんうん、
で実はね映っててもすごくボケていてほとんど分かんない時があるぐらいでぼかすこともできるので、
はい、
そうやって撮るといいんじゃないかと思うし、うん、ぼかす時には前後ぼかす時には絞りを開き気味にするっていうのがコツなので、
はい、
そういった時には、A、AV とかっていうモードにして数字が小さいのを選ぶと、前後がたくさんボケます、
はい、
っていうようなコツでその檻やアクリルの板っていうのを克服してみてください、
はい、
あとですね、水族館でも動物園でもやっぱりうまくピントが合わないっていう時があるんですよね、
はい、
そんな時には、諦めてと言ったらいいんですけどオートフォーカスにするのを諦めて、
はい、
カメラの方でマニュアルフォーカスって言って、
はい、
オートフォーカスを切るスイッチがついてるはずなので、
はい、
それを操作していただいて自分でピントのリングを回してピント合わせるか、
はい、
または、オートフォーカスでどっかにピピって合わせて、
はい、
その後マニュアルフォーカスにして、カメラが、ここかなあそこかなってピント迷わない状態にして、撮るっていうのも考えたらいいんじゃないかと思います、
はい、
私が写真を始めた頃は本当にねオートフォーカスなんてなかったので、ピント合わせるのが当たり前だったんですけど、
はい、
今オートフォーカスばっかり使ってる方が自分でねこうピント合わせを手でやるっていうのは、うん、もしかしたら新しい体験なのかなって思っていて、
うんうんうん
うん、あと今動物園とかで見てると、
はい、
一眼レフをねなんていう言い方がいいんだろうな右手はだいたい握り方決まっちゃうじゃないですか、
はい、
シャッターボタンのところに人差し指でグッて握ると、
はい、
で左手をねおすすめするに、使い方はレンズを左手上にポコって乗っけて、
はい、
包み込むようにレンズを持つっていうのが、推奨される持ち方なんですけど、
はい、
カメラのボディ本体を左側から包むように持つ、
はい、
だから、スマートフォンを横にして写真を撮ってるような持ち方で、
はいはい、
レンズを持たないで使ってる方結構いらっしゃるんですよ、
はい、
いやコンパクトデジカメのように持ってる人が、で手でピントを調整するっていう風にし始めると、
はい、
まあ、必要なのでレンズを下から抱えて持つことになるじゃないです か、
そ
うするとね結果的に安定したりするのでその持ち方の、ま
あ、
練習って言ったら変ですけど持ち方に慣れるっていう意味でも、はい、マニュアルフォーカスの練習をしてみると、
うん、
なんだろうな違った持ち方に、もちろんねそうやって持ってる方は変わらないですけど、今言ったみたいにコンパクトデジカメみたいに持ってる方はブレにくい持ち方に変えられるんじゃないかなと思っています。
はい、
はい、あとはですね、動物園でも水族館でもなんですけど、
はい、
餌やりの時間とかね、
いいですね、
動物が出てくる時間帯とか、
はい、
そういうのを余裕があったら調べておくと、または入った時にすぐね確認しておくと、表情豊かだったり、
はい、
あと餌食べてる時って、動物はその場で食べる、要は、
はい、
のしのし動いたりしないので、取りやすいっていうのもあるので、
はい、
ぜひ余裕があったら餌やり時間などを確認して、その時間に行く、はい、結構ね動物園とかだと常連さんはそういうのに合わせてくるので、
うーん、
もし写真重視だったらちょっとだけ早めに行ってみる、あとはお子さんとかも後ろの方からとなかなか見られないんで、お子さん連れの時とかは早めにそういう餌やり時間とかに合わせて現場に行って近くでねかぶりつきで見られるようなことをするとより楽しめるんじゃないかなって思っています。
はい、
はい、なんかこんなことはどうかななんてありますか、動物園水族館。
そうですね、動物園、先日行ってきた時に、やっぱりどうしてもこう展示してるアクリルの板からもちょっと離れてみなければいけない状況とかもありまして、はいはい、どうしてもその展示してるアクリルに自分が写ってて写真撮っても結局その自分が写っちゃってるっていうことがよくあってですね、
はい、
それがどうしても難しいなと思ってましたね、
うん、 正面から撮ると自分が映りますけど、
はい、
斜めに向かえば自分は映らないじゃないですか、とりあえず、他の人が映っちゃうかもしれないですけど。
そうなんですけどね、
うん、なので、はい、目で見た時よりも映りやすいっていう風に気にしながら見ると工夫ができるかなと思います。今言ったみたいに角度変える話とか、
はい、
ちょっとだけ近づくだけでも、なんていう方がいいんだろうな、自分がアクリルに映ってるのって、
はい、
例えばアクリルの板に50センチ近づくと、
はい、
自分にピントが合うところはカメラからすると1メートル近づいたのと同じになるんですね。
なるほど、はい、
なので、ちょっとだけ近づくだけでも自分にピントが合う率が下がるので、この辺かなって思ってももし近づけるんだったらちょっとだけ前に出る工夫をした方がその映り込みとかは少なくなるし、はい、より自由度が高くなるし、あとは動物園はやっぱり望遠レンズじゃないとね、なかなか、大きく映らなかったりするの で、
そうです、ね、
うん、ちょっと近づくっていうのは、気にされるのがいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、吉みどりさんに、この辺のコツがうまく届くといいなと思っているんですが、
はい、
やっぱり動物園の体験を楽しむためにもいい写真が撮れるといいかななんて思っています。これからだんだん暖かくなるんでね、
はい、
外で遊ぶとかっていうのも増えてくると思うので、
はい、
カメラを持って動物園も行ってみてください。
はい、
はい、ということで、エンディングの方に行きたいと思います。
サンのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
今ね、望遠レンズと普通のレンズを持ち歩くと、こう動物園の中でも動物の表情と、まあ、記念写真みたいなのが両方撮れるって話をしましたけど、
はい、
やっぱり持ち歩くのって面倒というか荷物ですよね。
そうですね、
うん、
一応自分が買ったものがレンズが2個ついてきてるものだったので、うんうん、両方とも使ってやりたいなと思って持ち歩くんですけど、どうしても片方が重い荷物になってしまったりっていうのはよくありますね。
そうですよね。ちなみにどういうふうに持ち歩いてます、はい、カメラバッグというか、なんだろう、
一応カメラバッグを持って行ってますね、うん、でただちょっとカメラバッグ自体がか厚手というか固めにできてるので、
うん、
そのカメラバッグ自体がこう今度また荷物になってしまったりっていうのが多いですね。
それに、交換レンズとかちょっとした、はい、なんだろうな、どんなアクセサリーを持ってるかは聞いてないんですけど、カメラ用品も入ってる感じですか？
そうですね、うん、そんなにはないんですけど、うん、そうですね、あと予備の記録媒体とか。
あ、
はい、
そっかそっか。私は、今使っている一眼レフは替えのレンズが2本、はい、全部でだから3本あるんですけど、
はい、
それがギリギリ入るカメラバッグを使っていて、
はい、
頑張ると、肩掛けになっているカバンの中にズボって入れられるんですけど、
うん、
やっぱり邪魔というか重い時があるので、
うん、
どうしても軽くしたい時には交換レンズ持っていかない時や、あとは交換レンズだけ、なんていうのかな、布っぽいというか革っぽいやつにぐるぐるってくるんで、
はい、
カバンに突っ込んだりして持っていくこともあります、うん、で外でレンズ交換するのってなかなか大変ですよね、
はい、
もう一本手がないと間に合わないじゃないですか、
はい、
なんでかというとレンズが2本にカメラ1台ですから、手が3個あれば楽ちんなんですけど、
はい、
なんとかしてねこうやりくりをしなきゃいけないんですけど、
は
い、なんか工夫されてるとかあります？どういう風に交換してるんだろう普通の人って。ちなみに私はどうやってるかっていうと、
はい、
まずレンズのカメラにつく側を、
はい、
上側にしてどっかに置くなり、
はい、
カメラバッグの中で手が届くところに添い向きにしますと、
はい、
でレンズについているボディ側のキャップを緩めて、
はい、
取らないのね、置いとく、
はい、
で次に、カメラとくっついてるレンズを持ってレンズを外します、
はい、
で私はその時に、レンズは下向きです、
はい、
でカメラを持ってレンズを右手で持って、
はい、
カメラが左手でレンズを外して、その外したレンズをこれからつけようと思うレンズの横に置くか、
はい、
さっき言ったカメラバッグのレンズが入るところにポコって入れますと、で、さっき緩めたレンズのキャップをこれからつけるレンズからさっきまでついていたレンズにポコって移し替えて、
はい、
それを軽く締めて、
はい、
でこれからつけるレンズを持ってカメラにガチャってくっつけると、 いうふうにしています、
はい、うん、私も似たようなもんですね、うん、で、あとはもう一人人がいて、はい、よろしくってこう、
あ、手伝ってもらうカメラってフィルムの時は中にねちょっとしたホコリが入っても、はい、フィルムって毎回毎回新しい面が出てくるじゃないですか、
はい、
なんですけどデジタルになって中にホコリが入ると同じところにホコリがついたままになっちゃうことがあるんですよ、
はい、
なのでなるべくね、レンズとカメラを離している時間を短くしたいのと、ホコリが入りにくくするために私はカメラのその口が下になるように、気をつけてます、
はい、
っていうのとなるべく、レンズもこうホコリが入らないようにするために下向きにしてレンズを外してキャップを移し替えてレンズをつけるっていうので、一人でやるときにはそれが一番効率がいいかなと思っているので、うん、もし、うん、付け外しの感じが、手順がオタオタしちゃうような方は今のやつを参考にしてやってみるといいんじゃないかと、はい、と思います、
はい、
ということで、今日も告知の方を行ってみます、
はい、
この番組そんなことないっしょはそんないプロジェクトという、みんなでやっているポッドキャストの中の、一員でそんないプロジェクトの配信はそんない .com sonnai.com というホームページからしております。そちらから聞いていただいても構わないですし iTunes の方から、そんないとひらがなで検索していただくと他の、番組見つかるのでそちらももしよかったら聞いてみてください。で、この番組そんなフォトないしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント質問リクエストあと先ほど言った励ましのお手紙など何でも結構です。メールで送っていただく場合には sonnap@0438.jp そんな、アルファベットの p@0438.jp の方にお願いします。あと先ほど紹介した、ウェブページそんない .com のそんなフォトないしょの、リンクがあるのでそこを開いていただくとフォームがあってそこからもメッセージの方を送っていただけるのでどちらでも使いやすいのでお願いします。あとですね、そんないプロジェクトではですね、最近ちょっと停滞しているそんない友の会というのを主催しておりまして、限定的な音源を、配ったりもしておりますのでもしよかったら入会してみてください。はい、というわけで、今週はこのくらいで、終わりにしたいと思います。
はい、
はい、お送りしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた来週さよなら。
さよなら。